寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、7月始まりました。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。
なんか素敵なゲストがお二方来てくださってます。
お、今日ね、実はね、前からお二人参加してもらいたいなと思っていて、でやっと実現したな。何しろさ、この番組はファンクラブが多いもんだから、ね、
ありがたいですね。ありがたい。 NPO 法人子ども未来の、そうそう、まずは理事長でいらっしゃいます杉山博之さん、
おはようございます。
おはようございます。副理事長の高山芳美さんです。
おはようございます。
おはようございます。
実は小学校の教頭先生だったんで、ね、だったっていうのは、高山先生はこの3月で1年期間を残して早期退職っていうのは、自分のやりたいことがあるっていうのは、杉山先生と同じで、杉山先生もちょうどこの3月退職で、あと残らないっつって、ご自分で、何が教育かっていうことに関して、ものすごく2人ともね、勉強しているというか、そしてそれを実践しながら、子供に対する思いっていうのは非常に豊かなんだよね。で、まあ、ぜひその教育論を少し雑談めかしながら語りたいなって。あんまり難しくなっちゃうとね、言葉ってのは非常に難しいじゃんね。だから、まあ、楽な気持ちでってことで語ってもらおうと思って今日来ていただいたってのは、今日1回じゃなくて今月ね、こんな対談をしながら過ごそうかなと。まあ、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏休み前ですしね、お父さんお母さんたち保護者の皆さんもいろいろ悩むところもある時期に入ってきますからね、
そうで、まず最初にね、今杉山高山両先生がやろうとしていること、あるいはやり始めたこと、今までの学校の先生としてじゃなくて、第二の道をっていうか、自分なりの道を、教育を考え出した、その辺について語ってもらおうかなと思うんだけどね。どうですかね。じゃあ理事長先生の方から。
はい、3月で退職いたしまして、で4月から葵区の安西で、トスキッズスクールという、塾です。塾を立ち上げました。
トス、
トス、 TOSS、はい、ティーチャーズ、
ティーチャーズオーガニゼーションオブスキルシェアリング。ちょっと難しいですよね。子どもに対する教え方っていうのは、いろいろあっていいと思ってるんですけれども、いろいろある、種ってでしょうかね。まず一つの型を子どもたちに身につけさせてあげたい。教師も持っていないといけない。でそれは、その方法はいろいろあっていいんだけども、そのあたりを、先生方に共有財産化してほしいっていうのが、トス、ティーチャーズオブスキルシェアリングの考え方です。でその、団体で、キッズスクールを立ち上げたものですから、キッズスクールっていうのは、幼児から中学生まで、さまざまに子どもたちを、子どもたちってどの子も可能性あるんだけども、その可能性をうんと伸ばしてあげたい、いろんな子の可能性を伸ばしてあげたい。学校教育ではちょっとスポイルされちゃうっていうか、少し大変なお子さんだったり、それからもっとお勉強したくなりたいお子さんだったり、そういったお子さんに、いい教材で、良い指導法で子どもたちに自信をつけさせたいということで始めまして、今おかげさまで20人ぐらい塾に通ってるお子さんたちがいらっしゃいます。
3月退職、はい、4月から始めて、
はいはい、
それはまあすごいね、それでその構成ってのは普通俗に言う普通のお子さんたちばっかり。
いや、いろんなお子さんがいますので、ちょっと勉強苦手だっていうお子さんもいますし、それから幼児さん、幼児さん年少さんから入っておりまして、年少年中年長さんと、その子たちも楽しいお勉強って面白いなって感じられるようなお稽古を50分ぐらいの間、いろいろ手を変え品を変えしながら、50分幼児さんも、集中してやれてるんですね。
それはあれですか、はい、全部いっぺんに。
幼児さんについては、もうマンツーマンで一人ずつ指導いたします。で小学生は教材、しっかりした教材を私たち用意しているものですから、
自分でね、
はい、年間でいうと90枚ぐらいの算数と国語の教材がありまして、それから漢字も算数も同じように、100枚程度の教材があって、それをいわゆる自分で解いて、自分で確認しながら進めていく。わからないときには私がサジェッションしながら取り組んでいるっていうような、そんなことだもんですから、学年に応じてっ っていうこともあるんですけども、学年をちょっと下げてやることもできるし、うん、学年以上のこともできるっていうような、うん、そんなあの形態でやってるんですね。
はい、わかりました、わかりました。で、同じように高山先生も同じことを始めた。
あ、はい、そうですね。
あるいは、うん、これから始める。
そうです。はい、で先ほどの話に付け加えますと、あの読み書き計算の基礎学力ありますけども、それプラス非認知能力って言って、丁寧さだとか、忍耐強く最後までやり続けるだとか、素直さだとか、やる気だとか、そういったところもこうキッズスクールの中で育てていくっていうふうなことを。
非認知っていうのは認知しないっていう非、
知識的なこと以外のところの上層も育てていくっていう風なことですね、はい、
最後までやり抜く力だったり、うん、あのやる気を持ってやるなんていうのは、うん、なかなかこう、数値に現れにくい、能力ですよね、うん、その能力を基本的にあの、いろんな形をいろんな形の指導を入れながら、それをそこも伸ばしていきたい。
あ、はい、でこだわるようで申し訳ないけど、はい、非認知、非認知あらずでしょ、非は、
はい、
認知にあらずの部門を伸ばしていくと、こういう解釈すればいい、はいはい、で非認知という意味は普段気がついてないことって意味、それを伸ばしてあげるってこと。
そうです、ね、
あ、はい、あ、だからそれは気がついていないというのは、あの俗に言う勉強でいろんなことを勉強して覚えるとかっていうことじゃなくてっていう意味だよね。
おっしゃる通りです。
そうですね、テスト数値化できない部分ですね。
成績表でも成績と、あとその普段の行動ってのありましたけど、そっちの行動の方になるね。
そうですね、
行動、
まあ、行動は定数化、あの数量化できることもあるんだけども、行動っていうふうにでも考えるのがちょっと考えやすいとは思うんですけれども、はい、
そうかな、そうかね。っていうのはさ、そうとなるとね、成績で点数化できるものと行動は点数化できないっていうのは、今までと同じじゃんっていう話。そうじゃなくて、その勉強なんかっていうのは、知識っていうのは、いろんなことを勉強している、知識という形で何かをこう積み重ねていくんだけど、そこに対してどう捉えるかとか、あるいはその捉える過程において、そのあ、こんなふうに考えてる人もいるんだなとか、あれ、この子はどんなふうに捉えてるのかなっていうことを導き出すっていうことじゃないのかなと俺は思ったんだけどさ。
その方がいいですよね。
はいはい、
うん、だからやっぱりちょっと面白いことを始めるんだなっていうふうには正直思っていて、はい、面白いっていうかね、とっても大切なことじゃないのっていう思いがあってね。僕はそのまたこれ自分の持論になっちゃって恐縮なんだけど、文科省が定めた教科内容をそのカリキュラムと称する次元で、1週間に何時間やるんで、1学期にはこれやる、2学期にはこれやるっていうことをやっていくってね、これあれほどつまんないことね、勝手に思ってね。これまあ失礼なんで、こんなこと言っちゃいけないのかもしれないんだよね、俺だって教員だったんだから。そうじゃなくて、本当にその子の、その特に小学校なんていうのは、伸び方っていうのは子供によっての格差ってものすごく多いと思うので、そこをその子に応じてうまく引っ張ってあげられるような授業展開ができればいいかなってっていうのはずっと思ってるんだけど、それを今度はご自分で自由になったからやりたいってことでいいのかね。
そうですね、まあ、キッズスクールは それこそ学校教育の外側でできるので、うんうん、それこそ自由にできます、
うんうん、
発達障害の子も不登校気味の子も、うん、勉強できない子も勉強できる子も、うん、それぞれこう伸ばしていけるっていう、そこにこう夢がある、
うん、
まあ、そこでやりがいっていうのを感じて、うん、まあ、キッズスクールを立ち上げてやっていく、うん、まあ、私の場合は浜松で11月に開校、
うん、11月開校、
はい、
それまでは準備期間。
そうですね、
その準備期間はいやいや、準備期間ってのは要は何を教えるとかどうやるっていうことはもう準備できてると思うんだよね。もう今までずっとそう2人ともやってきたわけだから、うん、その準備は何を準備してるのかっていうこと。高山先生は今11月開校の意味は、杉山先生は4月に始めた、
はいはい、
先生は11月に始める、
はい、
その何ヶ月間は何をして、はい、なんで遅れてるのか。
それはですね、もう土地を買って、そこで新しく建てて、
すごい、
やっていくっていう、
じゃあ退職金をつぎ込んだ
そうですね、
はい、じゃあそれはどんなかというお話は来週ぜひ、はい、引き続きお願いいたします。